FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。さて、今日お越しいただいたのは静岡青年会議所の第16代理事長でいらっしゃいます鍋田翔吾さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
お願いします。すっきりとしていて、
はい、
大変素敵な方なんですが、ちょっとなんか
いい
離縁の方かしらっていう感じの言われないですか？
たまに言われますけど。
そうですよね、歌舞伎俳優さんみたいな感じの方なんですけど鍋田さん、
はい、
もうね JC という言い方で青年会議所知られてるわけですけれども、はい、今一度どういうお集まりなのか、まずはご紹介いただけますか？
はい、まずですね JC、これは青年会議所っていうのはこう世界中にありまして、地域の、20歳から40歳までの青年が集まって、だからまあそれぞれ各自仕事はしてるんですけども、仕事の合間で、地域を盛り上げるまちづくり事業、それからその中でお互いが切磋琢磨して、人づくりをしていく、友情を深めていく、こういった目的の、奉仕団体であります、
それぞれがお仕事も状況もバラバラってことですよね。
そうですね、私自身は会計事務所を営んでおりますが、中には例えば製造業、小売業、サービス業、保険屋さん、私のような修行の方もいますし、お坊さんなんかも在籍されていて、本当に地域で働く若者が集まって、町のために活動しているというような集まりであります、
20代から40までっていうと、まさしくその働き盛りで自分のこともあるいは自分の家庭のことも忙しかったりしそうなんですけども、皆さんどんな思いで来てらっしゃるんでしょうね。
おっしゃるようにやっぱ自分のことと家庭のことっていうのはもちろん大切で、さらに僕らのこの視野っていうのはさらに広いところ、自分たちが住む町のことで、もっと言うと自分の子供たちがこれから生きていく未来の町のこと、そういうのを考えて、未来の静岡のために、未来の子供たちのために頑張っているというような形ですね、
もう今を作りながら未来を作っていくって感じですね。それじゃあ、
もうそれが連続してつないでいくことで、もう私たち組織としても70年ほどの歴史がありますので、そういうふうにして地域をずっとつなげてきましたし、これからも静岡の街が発展していくためには私たちのような若者がこういう活動を続けていく必要があると思ってます、
この静岡青年会議所はどのくらいの範囲の皆さん、範囲というのはそのお住まいの皆さんが今何人ほどいらっしゃるんでしょう？
私たちの静岡青年会議所の、いわゆる活動圏域は、静岡市内であります、で例えば、じゃあ隣には焼津市がありますけど、焼津には焼津青年会議所がありますし、西側には富士青年会議所があって、静岡県内に20あるんですけども、とりわけ私たち静岡青年会議所は156名の今現役の会員が在籍してます、
多いですね。
特にですね、昨年はですね、入会者数が1年で50名の方が入っていただいて、数年ちょっと減少傾向だったんですけども、V 字回復といいますか、会員数が今増加の方向になりました、
これは何があったと思われます？
ですね、もうこれこそコロナなのかなって分析をしてます、というのは当初そのコロナになった時に新しい、会員の人をこう入会してもらおうという活動、いわゆる私たち会員拡大活動って言うんですけど、やる中でやっぱこうコロナだから忙しいとか、コロナだから会社が大変だから入れないとか、そういう声が実際に多いのかなってこう推測して始めたんですけども、実はその逆だったんですよ。コロナだから新しいアイデア、新しいビジネス、新しい人脈を作んないといけない、自分が変わらないといけない、自分が学ばないといけない、成長しないといけないっ っていうふうに考える静岡で働く青年が非常に多かったという調査だと思うんですね。なのでそういうチャンスっていうのを青年会議所に求めて来てくれた方が多かったんだなっていうふうに思いますし、今年もその傾向が続いて日々日々新しい仲間が入ってきてくれてるような状況であります。はい、
頼もしいですね。
はい、もう非常に今青年会議所と盛り上がっていて、まあ、ちょっと言葉を選ばないでいいですけど熱い、今こそ JC が熱いというふうに手前味噌なんですけど感じています。
はい、皆さんやっぱり自分が動いて何とかしていかなきゃっていう気持ちに火がついたところなんですね。
そうですね、やっぱそのコロナでいろんなものが変わってしまったじゃないですか。はい、例えばその消費の傾向とかも変わってしまったし、求められる品質とかサービスとかも変わってしまった中で、じゃあ自分の会社はもしくは自分が変わらないでこのままじゃダメだろうってやっぱ皆さん思っているんですよね。
じゃあ割合このおとなしいとかって言われている静岡にあって、はい、動きはないのかと思ったらとんでもなくって、今までの静岡の言われてきたことを払拭するくらいのなんか活動が盛り上がっていきそうですね。
は
い、
そうですね。やっぱり皆さんうちに秘めたものはすごく熱くて、どんどんこれから夏に向けてもさまざまな活動をやっていく中で、まあ、地域に貢献してそれでまあ自分自身を磨いていくというような、若者が私たちの団体からどんどん出ていくと思っています。はい、
なめたさんその中で理事長として、全体の中でどんな風に皆さんにお話をなさって、あるいは思いを伝えてらっしゃいますか。
はい、静岡青年会議所例年1月の一番初めの例会集まりの中で、その年の理事長が所信表明をします。はい、で私もメンバーの皆さんの前でさせていただきまして、残念ながらコロナもあったので外部の方はお呼びできなかったんですけども、その中でですね、夢を描いて夢に向かって挑戦して、で挑戦する人 をさらに応援するようなことができる、人のことも思える、そして夢を叶えていく街静岡を実現しようという言葉で語らせていただきました。キーワードは夢でして、やっぱりこの閉塞感が漂ってる時代の中でなんかこうもがいていかなきゃならないんですけども、そのもがくにしてもしっかりとしたゴールというか自分が目指す目的地っていうのを設定しなければ、ただむやみにもがいてしまってももったいないので、そのパワーをしっかりと夢に向かって進めていきたいなという気持ちで、今こそ夢をみんなしっかりと掲げてそこに向かって叶えれるように行動アクションしていこうよという気持ちで、お話しさせていただきました。
今年の計画としては年間どんな風に進めてらっしゃるおつもりですか。
はい、全体的にその夢っていうものをしっかりと感じられるような事業もしくはまあその例会ですねをやっていきたいと思ってます。で細かく言ってきますと、まずはその町に対する夢を叶えるという意味で今回は、特にねコロナで飲食店さんがですね疲弊をしているということでして、昨日になるんですけども葵スクエアの方で飲食店さんを応援して、で新しい取り組みに挑戦しようよというテイクアウトグランプリという企画事業を展開させていただき、また春夏に向けてはさらにその静岡のいわゆるお町を元気づけれる応援できるような事業を展開していきたいと思ってます。私たちは町づくりという着眼点でさらに青少年育成という部分にも毎年事業をさせていただいてまして、青少年育成については地域の子どもたちと、そして今ちょっと大変になっている地域の企業をつなぎ止めて、その地域に子どもという宝がねしっかり、残ってもらえるような地域の企業の魅力、それ自体が一つの子どもたちの夢になると思うんですけど、を感じてもらえるような事業をやったり、もしくはあとはどうしてもこのコロナであっても国際化っていうものは逆行はしないと思ってまして、こんな時代だからこそ例えばねオンライン、例えばズームとか、ああいうものもすごく発展しましたので、国際化がより身近なものになったのかなと というふうに思ってますので、さらにそういった ICT ツールを使って国際化を進めていくような、そんな事業もやっていきたいなと思っています。
実は鍋田さん、国際化と言いますと、バックパッカーで世界中を旅したと伺ってますので、この後その辺も伺わせてください。
はい、わかりました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡青年会議所第16代理事長の鍋田翔吾さんにお話を伺っています。鍋田さん、その、よくね、世界旅行にバックパック一つで若者が出かけるなんていう話は聞いたりもするんですけど、鍋田さん、いつその気になったんですか？
私が一番初めに行ったのが2009年か。
一番初めに
そうです。あの一番最初のきっかけが、あのインド
だった、いきなり？
そうなんです。
すごいハードル高いですね。
そうだったんですよね。それが、きっかけになって、それまでは海外旅行といっても、まあ、例えば家族で父と母に連れてってもらっているような、例えばね、あのグアムとか、ハワイとかあるじゃないですか。ああいうところを
観光地です、
観光地ですよね。でもそうじゃなくて、テレビで見てるような風景とか、自分の知らない言語とか文化のある人たちとの交流とか、そういうのにちょっと興味を持ち出したのが、そのぐらいだったんですね。まあ、読んでた本もあったんですけど。
何読んでたんですか？
遠藤周作の深い川っていう、まさにインドの、
あ、なるほど、
あれを読んでってですね、インドに行ってみたいなってちょっと思ってしまったんですよ。
罪な遠藤周作ですね。
それで、まあ思い切って、まあ、当時は学生でフラフラしてたもんで、お金はなかったんですけど、時間はあって、3週間ぐらいですかね、南インドから北インドまで、ずっと電車で
電車でしかも、
そうです、電車で行きました。
よくご無事で。
まあ無事じゃなかったところもあったんですけど、割とあの危ない目にはあったんですけど、それでもまあなんとか切り抜けて、あの帰ってこれたのは、まあ自分にとっても自信になりましたし、あとは新しい価値観って言いますかね、あの日本っていうところを飛び出して、自分の言葉も通じなかったり、あの文化も違うし、もう当然所得水準も全然違う人たちと触れ合う中で、やっぱりこう人と人って共通点が、そういうのが全然違ってもあるもんだなっていうのを初めて実感してから、海外旅行にのめり込んでいきましたね。
ちなみにその深い川で行ってみようと思っていたインドと実際に歩いたインドはどうでした？比べてみて。
でもイメージ通りでしたね。
すごい、
私の中では、そのやっぱああいう小説だとなかなかその、まあ、貧困に関する描写とかも すごい鋭く書かれているんですけど、あのガンジス川ですよね、あのところをやっぱりこういろいろ歩いてみると、実際にやっぱりその日生きていけるかどうかみたいな、人たちがやっぱりいっぱいいるのを目の当たりにしましたんで、あ、その通りだなと、
皆さんきっと相当カルチャーショックになるんでしょうね。
やっぱインドに行った方はみんなそうじゃないですかね、日本の豊かさっていうのも反面よく、まあ、痛感しますし、
でそのインドから戻って次はどうしようと思ったんですか？
その後にですね、あの、まあ、学生だったんですけど、私まあ本業が、あの先ほど申し上げたように会計事務所で、会計士の試験に合格をしてですね、監査法人という、まあ、会計士がいっぱい集まる会社に就職をしました。そうするとまあなかなか長い休みが取れなくなるんですけども、まあ、1週間とか10日間ぐらいのお休みをまとめていただいた時に、例えばまあ東南アジアをぐるっと回って、シンガポールからマレーシア、タイ、カンボジア、ベトナムってこう周遊するような旅行に行ったり、あとはブラジルのワールドカップが、
サッカーですね、
2014年にあったので、それチケットを取ってブラジルまで片道多分あれば30時間ぐらい
遠いですよね、
かかってもうヘロヘロになってエコノミークラスで行って試合を観戦して帰ってくるとか、そんな 旅行を していきながら、で監査法人を退職して、まあもともと私自分の父親が実家で会計事務所を営んでましたので、父の会計事務所を継ごうと思ったんですけども、うん、まあちょっとまだやり足りないことがあるから少し待ってくれって父
にもうちょっと遊ばせてと、
そうですお願いしてですねで1ヶ月間だけフィリピンに語学留学に行って帰ってきたら、またあバックパッカー旅行に今度は世界一周しようって言って左回りですよね、最初ミャンマーから入って、うんうんうん、そこからもうね数とか行った国とか細かく覚えてないんですけど、うん、まあ、東南アジアから中東、中東からヨーロッパで、ヨーロッパも何カ国か回ってアメリカですね、うん、行ってアメリカから日本に戻ってくるという、うん、2ヶ月ぐらいの旅行を
2ヶ月、
うん、2ヶ月弱ぐらいですかね、して帰ってきましたね、うんうん、
何を持ってくんですか？
スマホだけで大丈夫です、うん、スマホがあれば、
うん、
まあ当時2014年もう十分 Wi-Fi とスマートフォンの技術発展していたので、はい、本当にまず、どっかの国行ってホテル入ったら、まあ、Wi-Fi 飛んでるので、
うん、
そこで次の国の行くための航空券とホテルを、
あ、そうか、
そうスマホで押さえる、
そうか、
それを繰り返していくだけなので、
よくね伺うんですけども、うん、そのまだ新興国と言われているようなね、うん、それこそ東南アジアや中東とか、うんうん、私たちが勝手にイメージを抱いているような国でも、うん、Wi-Fi 飛んでて使えるんだってことをよく聞くんですよね。
飛んでます飛んでます、うん、どこ行っても、
むしろ日本
の方が遅れてるんじゃないかなっていう、うん、
って言われますよね、
はいはい、
本当にそうなんですね。
そうですね、だからそれがあるので、まあ極端な話スマホあれば一台あれば世界旅行というかバックパッカー旅行は、まあ、簡単に行けます。
連絡も取れますしね。
そうなんですよね、うんうん、まあ、便利になりました。
そうですね、気持ち的にはちょっと安心感がありますよね、
はいはい
はい、これで、2ヶ月かけて世界一周、
はい、
ここなら住んでもいいなっていうところありました？
住んでもいいなと思ったところはないかな。
ない、
うんうん、やっぱり日本が一番住みやすい、静岡が一番いい改めて思いましたけど、うん、ただまあどこの国の人も、まあ、さっきのインドと同じですけど、いろんな違いはあるんですけど、人間のやっぱ芯になる部分、そのやっぱしっかり幸せになりたいとか家族守りたいとか、うん、まあ、さっきの夢と一緒で、自分はこういう風になりたいんだっていう強い思いとか、それに対して努力するところとかは、うん、まあ、何人でも同じだっていうのは、うん、感じましたね、はい、
だんだん動いてるとあれですかね、国内旅行と同じくらいの感覚になってくるんですか？
あ、まあ、そうですね、まあ、多少その英語が使えれば、
うん、
どこの国でも英語だったら話してキーを聞いてくれるので、国内旅行と一緒ってことはないんだけど、うんうんうん、
まあ、島国である日本とはちょっとなかなかその声方も違いますしね、
うん、国境
のね、
はいはい、まあそうですね、うんうん、まあ、日本のパスポート本当に素晴らしいと言いますか、
皆さんそうおっしゃいますね。
いや、ほとんどの国で取り別でねビザ取んなくても入国できますし、うんうん、そのあたりはすごい、やっぱ日本という国は素晴らしい国なので、うん、そういうところでも感じますね。
時間があるんだったらおすすめするというやり方ですか、はい、それは。
ああ、まあ時間があったらいいと思います。自分のやっぱ価値観の整理になると思います。その価値観変わるって言いますけど、どっちかっていうと私としては整理をしに行った感じというか、やっぱりこうだよなとか、やっぱ人ってこうだよねとか、じゃあ自分が地元に帰った時に地域で何ができるかなとかいうのをこう広い視野を一回そこで見ることで、やりたいことっていうのが、ね、見つかってくるっていう
ん
ですけど、かっこいい方だと自分探しっていうんですか、
はい、
うんうん、まさにそうだなって思います、
はい、行ってきたからこその今のこの地の自分、
そういうことですね、
やっぱ行く前とだいぶ変わったなって。
変わりましたね、はい、そのインドであり、うん、東南アジア周遊とかブラジル行ったり、うん、いろんな国行ってバックパッカー世界一周やって、
うん、
自分の中で、いや最終的にはやっぱり 自分が生まれ育った地域にやっぱ根付いて暮らすならば、うん、地域にどれだけ自分が貢献できるかっていう、うん、皆さん多分どこの、ね、国であろうかどこの、地域だろうかそれを繰り返してあのいるのかなっていうふうに思います。
刺激をいっぱい受けてきたからこの静岡に来たらちょっと刺激なくてつまんなくなっちゃうのかと思ったらそうではなかった、
うん、あそうそうそうなんですよ。それで静岡に戻って父の事務所を継ぐ時にまあある意味もう諦めもあったんですね、うん、あの静岡に戻ってきたらどうせ地元でしか仕事がないだろうし、うん、東京に行くだとかもっと言うと海外に行くだなんて仕事は、うん、ないだろうとだからまあ後悔しないように最後世界一周して帰ってこようと思ったんですけど、まあ、戻ってその青年会議所の話戻っちゃうんですけど青年会議所に声かけてもらってですね、うん、入会させてもらったらあの自分がその静岡だろうきっとできないだろうっていうそういう機会をいっぱい提供してくれたんですよね、うんうん、だから静岡県内にも新しい仲間いっぱいできましたし県を飛び越えていろんな日本中にも仲間ができたしいろんなところに連れてってもらったしで海外にも行く機会が多くて、まあ、今コロナで中止になっちゃってますけど2年前かな2019年は、その GC の事業でプエルトリコか、うん、プエルトリコ行ってあとはチェジュ島行ったりあとはヨーロッパはエストニアとロシアとフィンランド行って、まあ JC の活動をそこでさせていただいたんですけど、うん、やっぱ自分が JC に入ってなかったらそういうとこに行く機会もいただけなかったし本当に入ってあの静岡で楽しまさせてもらってるのは JC のおかげかなって思います。
どこにあってもその人の夢は叶えられるっていうところになってきましたね、
うんうん、そうですね、うんうんうん、
それではこの後、そんな鍋田さんが今年 JC で叶えた夢について伺っていきます。
はい、はいはい、ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン今日は静岡青年会議所第16代理事長の鍋田翔吾さんにお話を伺ってきています。さあ鍋田さん、はい、いよいよ今年理事長として鍋田さんが抱いている夢を教えていただきたいと思います。
はい、はい、夢を叶えられる街を実現するというキーワードでやらさせていただいてます。どうしてもやっぱり私がこの1年間、やっていく中で切り離せないのはやっぱコロナとどういうふうに対峙して、生活をしていくのか仕事をしていくのか家族守るのかというところが皆さん頭の中にはあると思います。だから冒頭にちょっとお話ししたようにただその中ですごく変化が社会が変わっていくところで置いてかれないように、うん、まずはしっかりともがいて行動していかなきゃならないしその行動がむやみやたらにならないようにしっかりと目的地夢を描いて進めていけるようなそんな街とか、
うん、
もしくは人が育つそういう、まあ、街づくり事業を展開していくというテーマでなってます、
うん、
なので1年間かけて皆さんがその前向きに、気持ちを持って、日々の生活が送れるようなメンタリティっていうか心を作り上げれたら私の夢が叶えられるのかなって思います、
うん、
やっぱりこの心の持ちよう一つだと思うんですよ。社会の状況とか変化とかコロナウイルスがなくなるってことはね、自分たちの力でできないけども一人一人がしっかり心を前に持っていくことで、人とのつながりであったり、まあ、自分が今までチャレンジできなかったことであったりやり方が変わっちゃったとしてもしっかりその目的地に向かってしっかりと進む手法を変えてもねっていうポジティブな気持ちっていうもの気持ちをこう持てるような人がいっぱい生まれてくるというのが僕の夢ですね、
うんうん、何かそのための手法といいましょうかきっかけとか考えてらっしゃいます、
はい、挑戦するっていう言葉と応援するっていう言葉をまたキーワードにさせてもらってるんですけど青年会議所として何するかっていう時に自分たちがまず挑戦して なんていうんですかね、偉そうな言い方ですけど、町の皆さんに背中を見せてくれたよね。
若いやつら頑張ってるなっていうのは勇気になりますよね。
そうそうそう、なんか JC 分かんないけどすごい頑張ってるよって私たちもね、コロナだからってずっと家にいるんじゃなくて、何かしらアクション起こしていかなきゃいけないねっていう、そういう気持ちになってもらうっていうのが一つと、あと応援するというのは、じゃあ私たちも頑張ろうと思いますっていうふうに出てきた人たちを、僕らは今度こう背中を押せるように、後押しをできるようにしていくっていう、この挑戦と応援の連鎖っていうのが広がっていくと、町全体が前向きに前に進んでいけるような静岡に変わっていくのかなって思って、
そうですね、
そのためにその町に対して行う、事業とか子どもに対して行う事業っていうのは全部そういったテーマを掲げてやっていきたいと思ってます。
もちろんね、コロナに対する対策万全の中で、行う計画を立てていてくださいます、それでは残る時間が少なくなりましたが、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージがありましたらどうぞお願いいたします。
ありがとうございます、一般社団法人静岡青年会議所の2021年度の16代理事長、鍋田翔吾です。1年間で、JC というのは役が全部変わる団体で、私も今年の12月までしか理事長ができません。なので1年間全身全霊をかけて、静岡の町地域に貢献できるような活動運動を展開していきたいと思っています。ちょっと最初の方でお話ししたように、そういうふうな思いを持ったメンバーがですね、今年の棋士には156名、さらに今にはどんどんその仲間が増えていっている状態です、で当然その僕らの活動っていうのは、人が増えれば増えるほど町に対するインパクトが大きくなっていきます。だから私たち同じような気持ちを持って地域に貢献したいという若い方がいらっしゃったら、ぜひ一緒にその活動に参加していただければというふうに思ってます。ちょっと宣伝っぽくなってしまうんですけど、私たちの会にですね、入会する機会が今3月21日なので、次は、7月に入会のタイミングがありますので、もし、ラジオをお聞きで、ご興味がある方は静岡青年会議所、少しインターネットで調べていただいて、メールなりなんなりいただければと思います。
さあ、静岡も変わりますね。
はい、頑張ります。
今日は静岡青年会議所第16代理事長鍋田翔吾さんにお話しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。